さハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は力ある神、全能者、王の主の主、弱い者を強くし、照り下る者に恵みを注ぎ、高く引き上げてくださる方です。このことを覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、いつものように東日本のために祈ってまいりましょう。ここに挙げておりますから、またその他にですね、覚えている課題についてですね、お祈りくださって、また日本の教会クリスチャンが持ちられるようにもですね、お祈りください。共に祈ってまいりましょう。お願いします。この祈りの時ありがとうございます。どうぞ日本のクリスチャンをさらにお願いしてください。祈りにあなたが応えて働いてください。また日本のクリスチャンをあなたが用いてください。それに人々がイエス様を信じることができるように導いてください。感謝します。イエス様の名によってお願いいたします。ではですね、聖書の16箇所を見てまいりましょう。旧約聖書が民数記、新約聖書がマルコの福音書となっております。民数記はミリアムの死やイスラエルを呪おうとしたバラク王と占い師バラムの話なども出てきます。ここではですね、ロバーが喋ったり、そういうのも出てきますね。またイスラエルの祭りについての立法も書かれています。ぜひ皆さんこういうところをお見せください。新約聖書の方はマルコの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。皆さん、聖書は生きて働く神の言葉です。あなたが聖書を読むときに神様の命に触れるんですね。ですから毎日聖書を読みましょう。一度読んだからいいのではありません。内容を知っているからいいのではありません。私たちは聖書を通して神の言葉に触れ、神を愛、また神の霊に触れるんです。命に触れ、聖書を共に読んでまいりました。では皆さん、今日はマルコの福音書を開きましょう。マルコの福音書の9章30から43節のところです。新開発聖書2,77,38,38。Thank you. はい、開始。え、じゃあ、スライスですよ。じゃあ、スライスですよ。誰でも、その先に立ちたいと思うなら、ヒナの親愛となり、ヒナに仕えるものとなりなさい。マルコの福音書9章35節。ね。ね。では、このところから、ヒナに仕えるものとなりなさいと、ご希望ともに開いてまいりたいと思います。神狩りという言葉もあまり最近は使わなくなりましたね。神狩りという言葉も最近あまり使わなくなりましたね。最後という意味ですね。神狩り、はい、神狩り、一番後ろという意味ですね。列、ね、の一番後ろが神狩りですね。はい、最後に、はい、一番後ろとかですね、一番下が神狩りですね。いや、今回のこの箇所ですね、まずですね、今お読みいただいたところを順番に開いてまいりたいと思います。マルコの福音書の9章30節、イエス様はガリラヤを通っていかれました。その時人に知られたくないと思われた。イエス様は弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺された三日目のうちに人の子は蘇ると話しておられたからです。イエス様はこの時弟子たちにはっきりと、イエス様が引き渡されて殺される、そして三日目に人の子は蘇るんだ、イエス様は死んで蘇るということを言っておられた。イエス様は十字架で死なれます、そして蘇られます。このことはイエス様がはっきりと人々に言っておられたことだったんです。弟子たちはこれを聞いていたんです。しかしイエス様がここで言われた、彼らはこれを殺す、イエス様を彼らが殺す、このことは実は弟子たちにとって受け入れがたいことでした。弟子たちはイエス様がキリストであるということを信じていました。マルコの福音書の中でこのように書いてあります。するとイエスは彼らに尋ねられた、ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った、あなたはキリストです、あなたはキリストです、あなたはキリストです。弟子たちはこのようにイエス様がキリストであると信じていたんです。キリスト、それはですね、油注がれたものという意味です。これがヘブル語でメシアと言われます。油注がれたものとはどういうことでしょう。油を注がれたもの、油を注ぐ、油をかけるわけですね。サムエル記第1の16章を開きますと、こんな記事があります。お読みします。サムエルはエッサイに聞いた。サムエルというのはですね、イスラエルを束ねるですね、非常に重要な預言者、偉大な預言者です。このサムエルはエッサイという人のところにおります。子供たちはこれで全部ですか。エッサイは答えた、まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った、人をやってその子を連れてきなさい、その子がここに来るまで私たちは座に着かないから。エッサイは人をやって彼を連れてこた。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた、さあこの者に油を注げ、この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。 サムエルは立ち上がってラマへ立った。油を注がれたのはダビデだ。サムエル、預言者サムエルは、エッサイの家に行って、そして、その家の末の息子であるダビデに油を注いだ。大預言者がですね、エッサイの家にやってきました。でも、ダビデはそんなこと全く知らずに、羊の番をしていたんです。普通ならですね、家族のものみんな呼ぶんじゃないでしょうか。家にですね、例えば、総理大臣が来るとか、そんなことでなったんですね。もう、親戚も集めてくるんだ。でも、そんなことに、ダビデは呼ばれてなかった。このダビデ、羊の番をしていたダビデを、サムエルは、呼び出した。そして、主はこの者に油を注ぐと言った。サムエルは油の入っている角をですね、そしてその油を頭からダビデにかけたんです。これが油注ぎです。ダビデの頭にサムエルのその角にあった油がかけられました。一人の油注がれた人、ダビデを。彼は預言者サムエルによって油を注がれて王となりました。羊飼いであったダビデのところにイスラエルの偉大な預言者サムエルがやってきて油をかけた。そして彼は王となった。ところでここで注目すべきことは、この油を注がれた時に何が起きたか。その日以来、ダビデの上に、主の霊が下った。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。油を注がれたダビデの上に、主の霊が下りました。聖霊様が注がれたんです。この油は、聖霊様が注がれる象徴です。それでイスラエルにおいて重要な職務に就く者は皆油を注がれたんです。どんなものが油を注がれたんですか。王、祭司、預言者、こういう特別に重要なものが油を注がれたんです。旧約聖書の中には祭司アロンが注がれるという、油を注がれるところの記事があった。ダビデが書いた詩篇にこのようなところが、ものが残っています。身を兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲにアロンのヒゲに流れて、その衣のエリンまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アロンの飲食の時の油注ぎのことです。アロンが祭司と任命される頭にかけられた油、それは相当麗しいものだ。日本はですね、国王の戴冠式なんてのはないわけですが、しかしですね、何年か前にはですね、天皇の即位式というものがありました。こういうのは非常に厳かなものですね。重要な儀式です。アロンが油を注がれるというのは、これは非常に重要な儀式です。その油が流れ滴る様は非常に厳かなんですね。そして、それは、シオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。 主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからだろう。山に降りる窮地もそれは似ている。この山に降りる梅雨、そしてまたアロンに注がれた油、ダビデに注がれた油が聖霊様を表したと同じように、このアロンに注がれた油もまた聖霊様を表しています。ここでアロンの髭に、アロンに注がれた油、聖霊様、またですね、シオンの山々に降りるヘルモンの地、これまた聖霊様を表しています。聖霊様がどんなところに注がれるのかということをこのところは書いてある。どんなところですか。身を兄弟たちが一つになって共に住むことは何と死ぬ人は何という話だろうか。皆さん、私たちは互いに愛し合い交わるところに聖霊様は注がれるんです。私たちが親しく交わるところに聖霊様は注がれるんです。主はそのことが命の祝福を命じになって、家の中でもそうです。互いに愛し合っているならそこに聖霊様が、そこに命が、教会は特にそうですね。私たちが主にあって交わるところに命が注がれます。聖霊様が注がれます。さて、ここでこの油注ぎ、この油は聖霊様を表していると言いましたね。それが聖霊様を表しているのならば、私たちが忘れてならない事実が使徒の働きにあります。使徒の働きの2章17から18節と33節です。神は言われる終わりに日、私の霊を全ての人に注ぐ。すると、あなた方の娘や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも足ために私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。そして33。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。皆さん、イエス様が、神の右に挙げられました。イエス様は十字架で死んでよみがえって神の右に挙げられました。このイエス様が今約束の御霊を私たちに与えてくださっておられる。誰に責めてました。信じるすべての者が聖霊様を受ける。今もうすでに与えられているんですね。イエス様を信じた私たちには聖霊様が与えられているんです。皆さん、誰が聖霊を受けるんですか。誰が油注ぎを受けるんですか。油注ぎは王や祭司、預言者になるために受けるんです。油注ぎは聖霊様が注がれる象徴です。皆さんは何を受けているのか。聖霊様を受けているんです。皆さんは王や祭司、預言者の霊を受けているんです。皆さんの受けている聖霊様は王や祭司、預言者としての働きをするための霊なんです。これは非常に重要なことです。私たちの日々の生活の中でちょっと気持ちがいいとか、そんなことのためにこの聖霊様あるのではありません。もちろん神様は私たちを祝福してくださっておられます。日々の生活全てにわたって祝福してくださいますけれども、この受けた聖霊様は王や祭司、預言者として働くための聖霊様ですね。神様にとって皆さんはそのような特別な存在だということを忘れちゃいません。聖霊様を受けた私たちは神様から見て光り輝く特別な存在なんです。旧約聖書においては王や祭司、預言者だけが聖霊を受けた、その象徴として油が注がれました。皆さん、キリストという意味は油を注がれたものだという意味だと言いました。油を注がれたもの、油を注がれたものとは王や祭司や預言者たるものであるということなんですね。 いや、そのような重要なところにつくもの、イエス様がキリストであるということはそういうことです。キリストとは油と世界から、まあ、キリストはですね、王や祭司、預言者をはるかに超える立場ですね。私たちが油を注がれてからといってキリストであるわけではありません。それにはるかに勝るかと、ここで言う油を注ぐ、そういうことはあります。私たちもまた油を注がれ、キリストのもとにあって油を注ぐ、尊い生命の中にある。そして私たちの頭であるキリスト様はそのような方である。キリストは油を注がれたのです。さて、イエス様が来られた当時、人々はこのキリストイエス様をどんな仕方だと考えたのか。人々はキリストというもの、油注がれたものというものはメシアとも言いますね。ヘブル語ではメシア。これがどんなものだと考えていたのでしょうか。彼は当時ですね、ローマの圧政に苦しんでいました。ユダヤ人たちはローマからの解放を願っていました。生活の苦しみ、病の問題、様々なことがありました。病のための苦しみもありました。そんなこと全部を解決してくださる、幸せにしてくださる王や祭司、預言者、そういうものをはるかに超えた神様から使わされた方、それが彼らにとってのキリストだったんです。国の内外にある様々な問題を解決し、そして神様の力によって王としてローマを打ち破って、神様の力によってそれぞれの個人的な問題も解決してくれる存在、王、祭司、預言者、それ以上の方、キリスト、それが油注がれたメシア、これがユダヤ人の考えです。意思、そのキリストはいつまでも生きていると学んでいました。そうです、そういう方ですから、いつまでも生きておられる。そこでヨハネの福音書12章34節を見ますと、群衆はイエス様に言うんです。私たちは立法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子をあげられなければならないと言われるんですか。その人のことは誰ですか。あげられなければならないとは、つまり十字架につけられなければならないという意味です。殺されなければならないという意味です。キリストはいつまでも生きていると聞いているのに、なんであなたは死ぬと言うんですか。こういうふうに弟子たちは、群衆は言っているんです。そしてこれは弟子も同じことを考えていたんです。イエス様は死なない、キリストは死なない、そう思っていました。だからですね、先ほど言いましたシモン・ペテロが、あなたこそ生きる神の子キリストです、こう言った後、イエス様はですね、それを聞いてからですね、ペテロを褒めました。そしてですね、その後ですね、ご自分が死ななければならないことを言われた。イエス様はキリストと死ななければならないことが密接につながっています。キリストは私たちの罪のために死んでくださるために来られたからですね。だからあなたこそ生ける神の子キリストだとペテロが言われたところで、ペテロが言ったところで、イエス様はそうだ、だから私は死ななければならないとおっしゃるわけです。ところがそれを聞いたペテロは、キリストはいつまでも生きてるんでしょう、あなたは何で死ぬなんておっしゃるんですか、というふうなことでイエス様をいかめようとした。イエス様に意見をするわけです。変な告白はやめてください、あなたに死んでもらっては困ります。皆さん、イエス様が来られた本当の目的をペテロは知りませんでした。よく理解しませんでした。何度もイエス様は死ぬと言っておられるのに分かりません。それでですね、イエス様からですね、サタンを引き下がれ、厳しいことを言われてしまいますね。褒められたりね、落とされたり大変ですけれども、でも弟子たち、ペテロでさえもキリストが死ぬということを理解しなかった。キリストが死んで蘇るということを理解しなかったんです。何度も何度もイエス様から聞いていたけども、イエス様が死んで蘇るということを分からなかったんです。 かし皆さん、イエス様は事実、十字架で死んで、そして蘇り、今も生きておられます。今も生きて私たちと共に働いてくださいます。いや、私たちを祝福し、いつも私たちのために取りなし、守ってくださる方です。彼らそのことが分かりませんでした。それで弟子たちも、イエス様が死なれると聞きながら、こんなことを聞き流していたんです。だから今読んでいただいた書に書いてあります。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった、理解できなかったし、イエス様にそのことの意味を説明してもらおうとも思いませんでした。怖くて聞けなかったと書いてありますよ。そんなことが書いてありますよ。それで彼らは十字架で死ぬ覚悟を持っておられるイエス様のそばにいながら、あっちなことを話し合っていたんです。何を話し合っていましたか、何を論じ合っていたのですかとイエス様が聞かれると、彼は黙っていた。みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたから。皆さん、彼らはキリストに聞きたがっています。キリストは王よりも祭司よりも預言者より偉大な方です。油注がれたもの全てに勝る方です。その方に彼らは聞きたがっているんです。やがてエルサレムでですね、この方は王様になられる偉大な方だ、その方に付き従っているんです。だからイエス様が王様になれた時は、ユダヤ人はお前だろうか俺だろうか、ユダヤ人はお前だろうか、お前は何になるんだ、いや一番になるのは誰だ、やっぱり一番ずっとそばにいるペテロ私だ、いやいやイエス様に愛されている私だとヨハネが言うかもしれません。そんな会話をしていたんです。そのようなことイエス様ご存知でした。それでイエス様は言われました。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆の信頼となり皆に使えるものとなりなさい。皆さん、この世の支配者は、この世のリーダーは人を支配しようとします。自分のために人を動かそうとします。でもイエス様は、人の先に立ちたいなら信頼、後ろからついていくものでありなさい、皆に使えるものでありなさいと、そのように言われるんですね。そしてイエス様は一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せ、彼らに言われます。誰でもこのような幼子の人たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるんです。また誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのですとイエス様は言います。皆の上に立ちたいなら死になると言われた。このことについてですね、イエス様はマタイの福音書でこうも言われます。人の子が来たのは使えられるためではなく、帰って使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。イエス様は自分の命を差し出すために来てくださいました。イエス様は死ぬために、私たちのために、死んでくださるために来てくださいました。そして死んでよみがえられて、このイエス様を、ご自身を低くされたイエス様を神は高く引き上げられたんです。私たちが自らを低くするならば主は高くされます。私たちはイエス様に、自分はこんなにへりくだっていますとつい言ってしまうことがありますね。私もですね、そんなことをつい思うことがあります。でもそれもまた神の目から見た時に、本当に自分自身を見とく大事だなと教えられることがあります。私たちはどこまでもへりくだって、その時に神が高くしてください。人ではありません。 はイエス様をあざけりました、バカにしました、鞭打ちました。でもイエス様は神によって高く引き上げられたんです。私たちがこの世でどんな評価を受けると関係がありません。人から何を言われると関係がありません。私もですね、実は、まあ、同じ牧師の間でですね、私の悪口を書く先生がおられてですね、まあ、時折ですね、ふと見るとですね、非常に心が痛むんですね。でも思います、神様が私を引き上げてくれた。人がどんなに間違ったことを言ったとしても神様が私を引き上げてくれた。皆さんそうです。人がどんなにあなたをひどく言ったとしても、あなたがどんなにひどい評価を受けたとしても、神様があなたを高くしてくださるんです。引き上げてくださるんです。あなたがへりくだるときにです。神様に期待しましょう。イエス様も仕えるために来られました。そしてこの箇所でイエス様は一人の子供を連れてきてまた言われます。このような幼子たちの一人を私の名により受け入れるならば私を受け入れるのです。まあ、続いてですね、誰も私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく私を使わせた方を受け入れるんですと書いてありますが、ルカの福音書にはさらにこう書いてあります。イエスは幼子たちを呼び捨てこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。皆さん、今のですね、一人の子供を連れてきて、このような子供たちの一人を私の何よりも受け入れならば、です、ね、子供たちは純粋で清らかだからでしょうか。どうでしょう。子供はですね、純粋で清らかで天使のようでしょうか。私はですね、昨日、小学校のですね、小学校で行われる、まあ、地域活動でですね、お手伝いに行っていました。まあ、40人くらいの子供がやってきましたけども、4つの班に分けることになりまして、子供たちの小学校1年生の数になったんですね。1年生から6年生までいるんですが、1年生13人の担当になりました。まあ、野鳥の会の方が来てくださってですね、この方たちと一緒に、堤防をずっと歩いて野鳥の観察をするんですが、野鳥の会の方が2人特別にそこにはついてくださって、そして大人が2人つきました。4人ですね。13人に大人が4人つきましたが、それでも大変でした。まずスタートから歩き始めましたが、野鳥の会の方が普通に歩いていこうとしてもですね、子供たちはついてきません。ゆっくりゆっくり歩いてですね、なかなか来ません。早くおいでって言うとですね、今度は野鳥の会の方がですね、鳥を探してこう見ておられるところでですね、どんどん通り過ぎて、どんどん進んでいくんですね。戻ってこいまた叫んでですね。そしてですね、今度はですね、ちょっと広場があると走り回り始めます。挙句の果てにはですね、まあ、堤防をずっと歩いて、本当は40分くらいですかね、野鳥を見ながらですね、40分、1時間くらいこう歩いて帰ってくる予定だったんですが、なんとですね、1年生の子供たちは、もう寒い、帰りたいって言い出してですね、それで、途中で帰ってくることになりました。堤防の途中でですね、他のグループがですね、どんどん他のところにですね、次のところを見に行こうとしているのをですね、もう1年生はここで帰りますって、学校に帰りました。小さな子供たちの面倒を見るのは大変です。皆さん、幼い子たちの一人を私の何のゆえに受け入れるのか。幼さはわが妻です。偉そうなことも言います。私はですね、いつものようにですね、薄着をしていたんですが、まあ、ジャンバーぐらい着ていましたけど、そして子供はですね、おじさん寒くないの風邪をひかないように気をつけないといけないよ 終えて、人のことより自分のことちゃんとしてくれと思うんですが悔しいですね。本当にわがままで偉そうな、でもそれをですね、私の中に受け入れながらというふうに思いますね。皆さん教会の中でお互いそれぞれが神様の子供です。皆さん、イエス様はあなたの罪のために十字架で死んでくださいました。私たちがイエス様の十字架について受け取る上で一番大事なことはこれです。でもその次に全世界の人のなだめの供え物としてと書かれているんです。全世界のためのなだめの供え物なんです。つまりイエス様は全世界の全ての人のためです。そうであるならば、今日教会に来られた初めて会うその人のためにもイエス様は十字架で死んでくださったということです。私の名のゆえに受け入れるならば、イエス様の名のゆえにその人を受け入れるならば、私を受け入れるなとイエス様は言われるじゃありませんか。教会のお互いもそうです。わがままなのは子供たちだけではありません。私たちの内側にもわがままがあって、時々それがですねポロッと出てしまいます。そのことによって教会の中でも嫌な思いをすることがあるかもしれません。でも皆さん、私の名のゆえに受け入れるならば、わがままな子供たちを受け入れるように私たちが互い受け入れ合っていくならば、イエス様に喜ばれるんです。それは私を受け入れることだと言われるんですよ。イエス様を受け入れることだと言われるんです。ですから皆さん、互いに許し合い、愛し合いましょう。イエス様はそのように私たちのために死んでくださって、して私たちが互いに受け入れ合うようにと言われます。私の名のゆえに、それはそういうことですね。さてですね、この幼子に関して先ほど見ましたが、子供たちを私のところに越させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですと書かれています。子供たちが、子供たちを差し入れたのはこのような者たちのものだと神の国について言われました。この時ですね、実はこの前後を見ますと2つの出来事があるんです。1人のパリサイ人、そのパリサイ人についてイエス様は言われました。1人の主税人とパリサイ人、主税人はですね、自分の罪を神様の前に蹴り下りして、この罪深いものを許してくださいと言っています。それに対して、いつも律法を正しく守りを行おうと頑張っているパリサイ人、それを見てイエス様は、パリサイ人ではありません、なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからですと言われたんですね。皆さん、自分の義を立てようとするならば、私たちは低くされてしまいます。しかし私たちが主の前に平くなるならば、主は私たちを高く引き上げてくださる。そして今のこの御言葉、この続きにはこう書いてあります。イエスは彼を見てこう言われた。今度はパリサイ人とは違ってですね、一人の立派な青年が出てきます。彼は裕福でもあります。立派に生活をしていてお金持ちになっています。裕福、しかしその彼を見てイエス様は言われるんです。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは楽だが、針の穴を通る方がもっと優しい。それで聞いた人たちが言います。それでは誰が救われることができるんでしょう。立派な者が救われることができない、立派な者が救われることができない、パリサイ人も救われることができない、義とされない。そしたら誰が天国に入れるんですか。誰が天国に入れるんですか。 人にはできない言われます。そして神にはできるとイエス様は言われます。そしてこの前後に挟まれて書かれているこの御言葉、子供たち、神の国はこのような者たちのものですと言われるんです。皆さん、イエス様はそのような私たち、わがままな者たちを受け入れてくださる方なんです。私たちが主の前に蛇下り出ていくならば、主は喜んで私たちを受け入れてくださる方なんです。私はこのことを忘れてはなりません。主の前に蛇下ってまいりましょう。人にはできない、それが神の義です。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。神の前にへりくだり罪を認め、イエス様を信じた者に恵みとして与えられるのが神の義です。ですから皆さん、主の前にへりくだりましょう。ところがですね、私たちは主の前にへりくだりながら、また働きをしながら高慢になってしまうことがあります。ヨネが言います。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。ヨネはどんな人ですか？イエス様の側近、イエス様に愛されているです。自分でそう言っているくらいです。イエス様に愛されています。イエス様のすぐそばにいました。そのヨネはですね、イエス様の名前で悪霊を追い出している人を見つけたんです。それでとんでもないイエス様の名を使うなんてことですね、やめさせた。ところがヨハネは言われます。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、姿で私を悪く言える者はいないのです。私たちに反対しているのは私たちの味方ですと言われます。皆さん、ヨハネは自分こそイエス様のすぐそばにいるものだと思いました。でもイエス様にとってはそんなことは関係ありませんでした。私たちはどうでしょうか？教会においてもそうです。自分こそそのように思ってしまうことがないでしょう。私たちは互いに手下らなければなりません。さまざまな働きをまた分かち合っていくということもあるでしょう。もちろんですね、働きには責任が伴います。明日からあなた牧師やってください、そういうわけにはですねいかない。そこには責任があるからですね。そういう意味で私もですね、何人もの牧師先生の安心を受け、そしてそのようにして認められてこの働きをさせていただいています。しかしですね、私たちは人を排除するようなそんなことを考えてはならないわけですね。互いを受け入れ合って、そして共に主の働きをさせていただきます。逆にですね、何か奉仕にあるときにですね、あの者たちに勝手にやらせておいたらいいというのはです、そのために私たちは教会の中に持たないようにしなければなりませんね。主が喜ばれるのは何ですか？兄弟たちが共に住むこと、そこにあって愛し合っていることですね。そのことを主が喜ばれるんです。ああだこうだと言い合うことではありません。私たちは共に主の働きを進めていくチームですね。先にいたからと高慢になることなく、またですね、先にいたものをですね、あの人たちがやっていたら人に言うのではなく、互いに手引きたり共に付き合っていきましょう。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆の信頼となり、皆に仕えるものとなりなさい。手引きだったものを主は豊かに教えてください。お祈りいたします。今の行いもお祈りください。 れたしない。